森谷明泉の心の日めくり。おはようございます。森谷明泉の心の日めくりの時間です。やっと初夏を思わせるような暑さがやってきました。梅雨はもう少し先になりそうです。涼やかな夕暮れも少しの間かもしれませんが、楽しめそうです。夏の夜の夢夢、6月1日から30日まで長丁場の書画展ですが、埼玉トヨペット本社1階ハートネットワッフルでお世話になっています。遠いお空のその向こう、本当の幸い探して夢を見る、いろはにほへと、青い雫があなたならそっとすくってみましょうか。星降る夜の天の川、真っ青な空を描きながら言葉を添えてみました。案内用のパネル作りますから写真撮りますね。ハートネットワッフルでお仕事をされている高山さんに声をかけていただきました。ありがとうございます。お願いします。え、顔写真もなの？若い男性にカメラを向けられて、それはまた大変。急に美人にはなれないけれど、せめて口紅ぐらいは刺さないとね。みんなで笑って楽しくお世話になっています。その高山さん、車椅子で自由自在にフロアを滑るように移動してお世話をしてくださいます。ハートネットワッフルは社会に優しい活動、温かな空間づくりをモットーに、すべての人が住み慣れた地域で共に学び共に暮らすために、障害者、健常者、高齢者、赤ちゃんまでが一緒になって活動する場として2002年に開設されました。そのアートギャラリーで夏の夜の夢夢展お世話になっています。会場にハートネットワッフル河原版の冊子が置かれていて、先ほどの高山さんの体験記が掲載されていました。日進駅がリニューアルオープンされて、南と北、そして上り下りのホームに計4基のエレベーターが設置されたこと、その式典でテープカットされたことなどが高山日誌として報告されていました。誰もが安心して暮らせる社会、優しい生活環境づくり、そして自由なコミュニケーションの空間、ハートネットワッフルの皆さんの活動の中にいて、私の心もポカポカと温かくなります。はい、それでは今日の1曲目お聴きください。モーツァルト交響曲第40番トタン調第1楽章モルトアレグロから。
Thank you.
今週の言葉です。一つずつ超えていく、一つずつ超えていく。実は先週はちょっと疲れが溜まってしまったようで、2日間ほどダウンをしてしまいました。いつも応援をしてくれる愛さん、コップの水がいっぱいになっちゃったね、ほんの少しでいいからその水こぼしてやりなさい、1センチでも2センチでもこぼれるとまた空間ができるよ。電話の向こうから優しい温かい声が届きました。一休み二休み、一つ一つしかできないですよね。そして一つ一つ超えていくんですね。気がつくと小さな額に入ってお地蔵さんが微笑んでくれていました。遠い道のりだもの、ゆっくりふっくり諦めず、遠い道のりだもの、本当に一つずつ越えてゆくですね。嬉しいお手紙をいただきました。兵庫市の秀英堂林間さんからです。読ませていただきます。私は明仙さんの芸術活動の一端を陰ながらお手伝いをさせていただいている1階の兵庫市です。かれこれ10年近いお付き合いになりますが、ほぼ同年齢で同じ時代を過ごしましたので、お互いに相通じ合うものがあるかと思っています。現在私は埼玉市に住んでいますが、社会人になるまでは普段の会話が漫才になるような大阪の下町に過ごしていました。一方明仙さんは長門という日本でも有数の風光明媚な地で過ごされました。6年ほど前になりますが、明仙さんの個展が初夏の長野市で開催されました。私も小旅行を兼ねて家内と一緒に現地に向かいました。高速道路を走り信州に近づくにつれ、青い空と山並みが見えて自然豊かな景色が飛び込んできました。実際に街を散策してみますと、浦和では経験できない爽やかな風と新緑にとてもすがすがしい気分になり、やはりこのような風土で育まれた感性が作品の礎になっているとつくづく思いました。番組の途中から明仙さんが指導されている書道教室の話が出てきました。まだ習い始めて間もない方もいらっしゃる中、発表会を開かれるということで裏打ちなどのお手伝いをさせていただきました。実際に教室に伺って、皆さんが熱心に取り組んでいらっしゃる姿を見ていましたので、拝聴しながらとても身近なことのように感じ、その時の光景が目に浮かんできました。皆さんが作品のテーマを決めた経緯を聞きながら、それぞれの人間模様があるものだなぁと思いながら、自分自身共感することもありました。墨と和紙が織りなす一見単調に見えるモノトーンの世界ですが、喜び悲しみ願いなど、その時その時の思いを表現でき、奥深いものがあると思います。限りある命、少しでも意義のある人生を送りたいと誰しも思うことでしょう。何か一歩踏み出すことによって人生も動き出す。生徒さんたちのそのような小さな一歩もやがて一宇千山を潤すの精神に通ずるものかと思います。一宇千山を潤すの直筆のセンス、今も大事に使っています。普段番組に投稿などをしたことがないので、取り留めのない文章になりました。 はい、いつも私の作品の裏打ちや表層をしてくださっている力強い味方の秀英堂の林間さんからの応援メッセージでした。ありがとうございました。書き上げた作品を前にして、ああでもないこうでもない一緒に考えていただいて、最後のお化粧をしていただいて、ギリギリまで書き続けたくて待っていただいて、無理を承知でお願いして、そして丁寧に仕上げていただいています。はい、それでは音楽お聴きください。松野仁さんのバイオリンで、メンデルスゾーン愛の翼に。木壁画作家の浅野孝雄さんの作品展が、さいたま市内のデパートで行われています。安曇野の浅野孝雄デザインオフィスで制作されています。初めてお会いしたのは確か 7,8 年前のことです。木壁画、木の壁の絵です。聞き慣れない、耳慣れない言葉でした。木の小さな小さな木片、まるで木くずのような3ミリぐらいからと思われるような木のかけらを使って、そのかけらをよく磨いて、その木片一つ一つの持つ色を美しく出して、絵の具の代わりにしていきます。重ね合わせるように、つなぎ合わせるようにして、 立体感を出しながら一枚の絵に仕上げていくのです。剣岳という作品があります。51cm×49cm の木枠の中に収められた木片は大小合わせて約500ピース。白だったり茶だったり黒だったり焦げ茶だったり赤黒かったり、木にはこんなにもたくさんの色と表情があったのかと驚かされます。手に持つこともできないほどの小さな木片がきれいに磨かれて、美しい木の独特の色のグラデーションが見事な剣岳を織りなしています。そびえ立つ霊峰、そして雪景、山の持つ明暗です。それから全く対照的な都会のラブストーリー、恋人たちの街角と名付けられた作品がありました。動物たちが人間に仮装して夜のバーで繰り広げる一夜のロマンです。目線を合わせて怪しげな男女がいます。澄ましてグラスを傾ける婦人がいます。畳一畳ほどもある大きな壁面に思い思いの人間模様が描かれていました。まるでジャズが聞こえてきそうです。浅野さんは木の優しさと温かさを伝えたくてと何度もおっしゃいました。20年ほど前のこと、大阪の花博覧会に松本の木工組合の皆さんと壁を埋めるために木で絵を描いてみようと制作したのが木壁画の1枚目だったそうです。安曇野から見たアルプスを常念岳を中心に描いて10m×2mという大作になりました。一つの作品の中に物語があるような表現をしていきたいと、とても精力的です。はい、それでは続けて音楽お聴きください。ポール・モリア、白い渚のアダージュ。 続けてうなぎ屋さんの清野さんから今回もお便りいただきました。読ませていただきます。守屋さんの放送が始まってからあっという間に6ヶ月目ですね。私は今回で3回目のお便りを書きました。守屋さんの放送が始まった時は年明けの寒い冬でした。そして今はもうすぐ暑い夏です。心の日めくりを聞くたびに季節の変わり目をしみじみと感じています。夏といえばうなぎ、うなぎ屋の私はうなぎのお便りをさせていただきたくなりました。万葉集にも読まれていますが、日本には古くから夏といえばうなぎといった風習があったようです。あの有名な平賀源内が夏の土用の丑の日にはうなぎを食べようと勧めた話は有名です。ちなみに今年の夏の土用の丑の日は7月26日です。うなぎには夏バテに効果のある栄養が豊富に含まれていて、特にタンパク質、脂質が豊富で、体に抵抗力、免疫力を高めるビタミン A も入っていて、元気づけてくれる食材です。また、皮と身の間にはコラーゲンがたくさんついているので、女性の方にもおすすめです。うなぎの旬といえば夏なのですが、コクと旨味が出るのは秋から冬にかけてです。それからうなぎには脳を活性化させる作用もあり、老化防止にも良いとされています。この数年、異常気象の影響と思われますが、稚魚の収穫が激減しています。先頃、日本国内でうなぎの完全養殖が成功したと報告されましたが、安値で安定して食卓に入ってくるのは、まだまだ先のことでしょう。今スーパーでは中国産のうなぎが安く売られていますが、国産のものとは比較にならないくらい味が違います。しかし今国産のうなぎが市場に上がってくる数が少なく、国産うなぎ使用と謳っている私たちうなぎ屋には深刻な状況に置かれています。夏を前にして国産のうなぎが入りにくくなっているのです。私の店は開業してまだ25年しか経っていませんが、生きているうなぎをお店でさばき、時間がかかってもここのうなぎならおいしく食べられるよと喜んでくださるお客様に支えられています。清野さん、夏ですね、うなぎですね。柔らかく焼き上げられたうなぎに伝え続けられたタレ、温かいご飯の上にうなぎはやっぱり極上のごちそうです。はい、最後に今週の言葉もう一度繰り返してみます。一つずつ超えていく。焦れば焦るほど壁が高くなって階段も増えてしまって、本来の自分の姿も見えなくなってしまいます。みんな主役、みんな脇役ですよね。主役になったり脇役になったりして、お互いに支え合って認め合って笑顔の毎日過ごしたいですね。人を愛して、人に愛されて、人を信じて、人に信じられて、人は人によって傷つき、人によって癒されるのだと思います。誰もが幸せを届け、誰もが幸せを呼び込めますように。はい、本日も守屋銘仙の心の日めくりお付き合いいただきましてありがとうございました。個展会場でのギャラリートーク、6月12日土曜日午後2時からです。楽しいお話ができたらと思います。どうぞお立ち寄りください。メール、ファックスお待ちしております。ファックスです。0488347783。メールアドレスです。mail@redswave.com です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、 森谷明仙でした。